はようございます。今日も聖書から良い知らせ、福音ということで、お話ししてみたいと思います。それで今日は、人がその友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんということで覚えてみたいと思います。聖書、このヨハネの福音書、新約聖書ですけれども、216ページの13節、15章13節を今読みましたけど、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人として、その友のために命を捨てる、もうこれは最高のことだとですね、最大のことですということをこのイエスという方がおっしゃったのですけれども、この人間がそのできる最大のことがここでありますけれども、人間はここまでですけれども、神様は私たちのためにどんなことをしてくださったのかということで、ローマ人への手紙、この後の5章6節を少し読みますと、この後の304ページで、ローマ5の6ですけれども、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。7節で、正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。最初はこの弱かった時、この対抗する力がないという、まあいわばしょうがないっていうところですね。まあそれだ、まあしょうがないですよねっていう感じですけれども、そういうまあもののために不敬虔、まあ不信心というんですかね、この神様を信じない、まあそういう不敬虔な者たちのため死んでくださいました。7節ですと、正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。まあ電車のプラットホームから落ちてしまって、そしてその人を助けようとして、そしてそういうふうにして命を投げ出してしまう、そういう人もいるかもしれません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。まあそういう正しい人、いい人のためだったら死ぬかもしれません。しかし18節で、しかし私たちがまだ罪人であった時、悪いことをしている、悪いことをしてしまった、そんな悪い人のため命を捨てるなんてことはまずありません、そんなことしませんですね。いい人だったらその人のためには死ぬということはまああるかもしれないですけれども、わざわざそんな悪い人のために命を捨てるなんてこと考えられないっていう、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれた、いいもののためじゃなくて悪いもののため死んでくださった、それによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますとですね、その前にこの少しまたルカの福音書の15章というところを少し開いてみます。この前のルカの福音書148ページ15章の1節ですとこう書いてあります。 さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでとなりますけれども、いわゆる立派な人たちですね、立法学者、立派な人たちからすると、この一節で主税人たちや罪人たち、世の中の弾かれ者みたいな感じですね、あんな人たちというような人たちと一緒に食事をしていました。そういう人たちは仲間みたいじゃないかみたいな感じですね。このイエスという方がそういうあんな人たちと言われるような人たちと食事をしているのを見て、立派な人たちが文句を言ったですね。なんであんな人たちとですね。しかし先ほどのローマ人の手紙見ますと、あんな人たちのためにキリストは死んでくださったというふうに書いてありました。私たちはこの聖書を見ますと、みんなあんな人たちのような人、神様の前にキリストがまだ、私たちが罪人であったその時に、しかし私たちがまだ罪人であった時、いい人のためにではなくて、まだ罪人であった時、そんなろくでもないもののためにキリストが私たちのために死んでくださった。まあクリスチャンとなりまして、立派な人になったのか、いい人になったのかと言いますと、依然古いものを持っています。ですから、そのキリストを信じた後であっても、なんでこんなことをしてしまって、あんなことをしてがっかりしてですね、そういうことがたくさんあったとしても、よくよく考えてみれば、ここで慰めになりますけど、私たちがまだ罪人であった時、キリストは私を愛して、そして私のためにあの十字架で死んでくださったのだ。非常にこの慰めになることでもあります。しかしそこでとどまるわけではありませんが、でこのルカの福音書の15章の3節でそういうことを言っていました。そこで3節でイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。そんなことはないっていうことですね。神様の羊でありますこの人間、私たち一人一人は誰一人として神様が、私たちが神様の元から離れたまま迷って、そして永遠の滅びに向かっている、そのまま放っておくということは決してありません。いなくなった一匹を見つけるまで今も探して、そして神様に立ち返るように働いてくださっております。探し歩かないなんてことはありません。実際にこの私たちの人間の世界にまで来てくださいました。そして5節見ますと、見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、あんな人たち、そんな価値ないってですね、この立法学者パリサイ人たち、立派な人たちはそう思ったでしょう。あんな人たちなんてそんな価値がない。しかしこの神様は、神様から迷い出て滅びに向かっている全ての一人一人に対して、見つけるまで探し歩かないなんてことはありません。そればかりか、あの十字架にまで向かってくださいました。それは あんな人たちのために、あんな人たちというこの私たちのために十字架に向かってくださったわけです。そして6節で、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、どんなに嬉しいかっていうことがここでわかります。そのいなくなって神様から迷い出たその一人一人が神様にキリストを信じて立ち返るならどんなに嬉しいか、その喜びがここでわかります。友達や近所の人たちを呼び集めて、まあ周りの人たちからするとそんなのどうでもいいだろうみたいに思えるかもしれませんが、見つけた人にとってはもう周りの人を巻き込んで、そしてこの嬉しさを、この喜びを自分だけで留めておくなんてできないですね。もうみんな集まってくれ、こんなに嬉しいんだとですね、周りの人からすると迷惑かもしれないですけども、この一緒に喜んでください、いなくなった羊が見つかったんです、こんなに嬉しいことはありません、どうぞと、もう皆さんをですね無理やりにでも引っ張ってきて喜んで、そしてこの喜びを何としてもとですね、そのあんな人たちと、まあここではそういう人たちが言っているかもしれません。しかし私はその失われた一人一人がこの誠の造り主である命を与えてくださっている神に立ち返るということがどんなに嬉しいことであるか、7節であなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改め、そして神様に立ち返るなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。立派な人たちと言われる人たちが99人、その99人いたとしても、その迷い出た一人が立ち返るな、どんなに嬉しいことでしょう。そのために私は来ましたというこの羊飼い、ここでは羊飼いのようですけどもね、そのイエスという方は失われたものを探して救うために来て、あの十字架にそのために来たのだとですね、その方がここで羊飼いとここでおっしゃいました。で、まあ、このあと銀貨を探している女の人、そして、いなくなった息子さんを探しているお父さんが出てくるんですけども、それぞれ私たちは意味があると思うわけですけれども、そしてまたローマ人への手紙5章に戻りますと、9節今度は304ページのローマ5章の9節ですと、ですから今キリストの血によって義と認められた私たち、これはこのイエスという方を信じてそして立ち返ったあんな人たちと言われる、その羊一匹の羊のようですね、その今キリストの血によって義と認められた、そんなものは裁き以外にはないとですね、いうのがこの私たち一人一人ですけれども、その私たちのため身代わりとなってあの十字架でご自身の血命を捨ててくださった、捧げてくださった、その尊い血の代価で私たちは神様の前にただ信じるだけで、このキリストを信じるだけでその尊い血のゆえに神様の前に義と認められる、そしてこの方によって神の怒りから救われる、そのまんま何もしない人の上には神の怒りがとどまると聖書は言っています。怒ってんですね神様、悪いことして、そして嘘ばっかついてですね、この神様いないなんてそんなデタラメ言っててね、そんなことしててただで済むわけありません。怒ってんですね、ここで怒り、 が後に下されるというのがこの後黙示録というところではっきり分かります。いつまでもいいよいいよなんてこそありえないということですね。神は怒る神であります。しかしその怒りを信じる者のためにはこの神の御子であって、あの十字架に人となって私たちの代わりに身代わりとなった方の上に下してくださったわけです。そして十節、敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいた。これはこのキリストを信じたものということですね。敵であった、まあこの自らこの反対して逆らうということですね。神様認めないばかりか逆らって、神様でのいらっしゃることを否定するようなことをしているですね。まあそういう敵であった、まあ、かつて私もそのようなものでした。しかし憐れみを受けたわけです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、この御子の死によって和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。ここで死とそして命と書いてあります。このことがこの1枚めくる前ですかね、6章の4節というところでこう書いてあります。同じローマの6の4で、私たちはキリストの、もちろんこれはキリストを信じたクリスチャンですけれども、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。このバプテスマっていうのがこれ書いてありますけれども、水の中にザバーンとですね、死んだってですね。でここで、ポイントがありますけれども、キリストと共に葬られた、このあの十字架でキリストは私のために死んでくださった、もこれは非常に重要なことですけど、もう一つは私もあのキリストと共にあの十字架でその神に敵対してこの不信仰の歩みのゆえに滅ぼされて当然な、この私もキリストと共に死にました。そしてもう一つはキリストと共に死んだように、今度はちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、共に今度は共に死んだ、そして共に生きるものとなりました。キリストと共に生きるものとして、こう一つにされましたということですね。ですからこの2つのことがあります。死ということですね。その死は私のためであっただけでなくて、私の死でもあったというですね。まあ実際この地上に生きていますけれども、古い生き方に対して死にました。キリストがそのために死んでくださったように、私もキリストと共にそういう生き方をやめました。死んだんです。そして今度は新しい生き方、キリストと共に私は生きます。キリストが死者の中からよみがえられたように、私も新しい命に歩む。今度は命と書いてあります。先ほどのところも死と書いてあって命と書いてありました。新しい命に歩むためにキリストはよみがえってくださいました。そして私もキリストと共に新しい生き方に生きるためによみがえりました。これがバプテスマが示すところですね。見える形でこの水の中にザバーンと入ってですね、そしてその中から一旦死んだ、ね、そして、しかしそこで終わりではありません。キリストと共に生きる、そのために自ら出てきたですね。こういう神様の前にキリストと共に死んでキリストと共に生きるために 私たちはキリストを信じました、私はキリストを信じましたっていうことですね。でこのコロサイ人というのはこの後にもありますけれども、2章の12節っていうところで、この後の403ページですと、コロサイの2章の12というところで、まあこれもクリスチャンに言われていることですけど、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。この言葉が今はないですね。昔のこのバプテスマのこのプールみたいなのを蓋にの裏に書いてあったんですけども、そこにバプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られました、そしてキリストと共によみがえらされましたですね。そのようにクリスチャンの信仰生活において、この重要なことが、そのことについて書かれてあるわけですね。このようにして神ご自身が滅びに向かっているこの私たち、恐ろしいところですね。神の怒りのもとにあって永遠の滅びに向かっている私たちを救うために来てくださいました。ですから今この神の救いが神の側から、神様の側から私たちのために用意されているわけです。私たちにはなすすべがありません。神様の側で私たちのために救われる道を用意してくださいました。この救いによらなければ、誰一人として神の裁き、そしてこの神の怒りから、永遠の怒りから救われることはできません。それを自ら私たちを救うために人となって来てくださって、身代わりとなって死んでよみがえってくださったこのお方、イエスという方を神様は私たちのために用意してくださいました。ですからこの神の救いが今も用意されて、神の側で私たちに呼びかけていらっしゃいます。使徒の働きの16章、今度は少し前に戻りまして268ページですけれども、使徒の働き16章の31で、この使徒という、ね、パウロそしてシラスという人が、牢屋の番人、まだイエスを信じてなかった人に語りました。16の31で、二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。神の怒りが天から掲示されています。まあ大変なことですね。神様が私たちこの宇宙も作ったし、この地球も作ったし、そしてその上に人間も作った、そして一人一人に命を与えてくださっているのに、そうじゃないなんてね、そんなこと言ってて裁かれないはずがありません。まあ、特にこの日本危ないですね。そのまま恐ろしいところに向かって、大勢の人がそういう歩み方をしています。しかし救われなさいっていうのは神様の私たちに対する呼びかけです。そういうことをやめて、そして神を信じ、その罪のために十字架にかかってよみがえったこの主イエスを信じなさい、どうしても信じなければならない、信じなさい、これは命令ですね。この神の側から、どうしても信じなさい、どうしても信じなければならない、恐ろしいところに向かっている、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。あなたがまず信じる、そうするとあなたの家族もみんなあなたが信じたことを見て、そしてこの私も信じなくてはならない、そのように分かって、そして一人一人が信じる、 そうしますと、32節で、そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った看守、この番人ですね、はその夜時を移さず2人を引き取り打ち傷を洗った、ですから家族の一人もこの福音イエスのことが伝えられました。どうしてもこのイエスを信じなければならないですよと。そしてそう大変なことです。そして聞いた家族の人たちもそれは大変だとですね。そしてみんなその家族の人も信じました。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。イエスがそう言われた、バプテスマを受けなさいとですね言われた。はいと言ってですね、すぐにこの人は人だけでなくて家族もですね聞いて信じて、そしてバプテスマを受けました。ですからこのバプテスマも、まあ、いつかのんびりそういう人も結構いるんですけど、まあこの聖書を見ますと、すぐっていうのがですねあります。まあ前のところでエチオピアの宦官もですね話を聞いて、それは大変なことだ。そしたらその行った先に水がありましてですね、そして見せた時にそのピリポっていう人でですね、あここに水があるじゃないですか、いいんですかもうこのバプテスマを受けてって言ったら、したら、いや何も差し支えありませんよ、もういいですね、あなた信じたらいいですよって言ってすぐに速攻でしたねその時ね。まあ今まずそんなに速攻っていうのはあんまり聞かないですけど、その当時っていうか、まあ差し支えないっていうことですね、もう信じたらすぐにいいっていうことで、その人は、この人もそうでしたね、もう速攻すぐっていう感じでした。で、この今神様が私たちに望んでおられることは一人も滅びない。で、このイエスをこの神の御子を信じて一人も滅びないことです。しかしまだ多くの方がこのイエスという方を受け入れていません。知らないっていうことは多いですね。ですからまあこういう伝えるっていうことが必要になります。ですからまだ信じてない人は本当に一刻も早くこの今瞬間イエスを信じなければなりません。まあこの神という方が私たち一人一人のためにどんなにすごいことをしてくださったか、私たちがまだ罪人であった時、あるいは弱かった時、そしてさらには敵であったのに、神はあの十字架で私たちの身代わりとなって信じるだけで救われるようにしてくださった。そのことを少し覚えさせていきました。今日は以上です。